詩編第一編、一節。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。
まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。
その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。
それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。
まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。
はい、ね、先週は、バタバタしておりまして、火曜日、牧師会がありですね、そしてその日の午後に、伊丹から飛行機で、東京の方にね、飛んで、そして、成蹊神学校宿泊させてもらって、そこでいろいろ交わりがあって、水曜日はリバイバルジャパンという雑誌のインタビューが午前中にありまして、昼頃から福音主義神学誌というですね、雑誌の打ち合わせというか反省会というか、いろんなそういう話し合いの時が持たれて、で飛行機で帰ろうかなと思ったら、その後ですね、ちょっとストライキがありまして、新幹線で伊丹まで帰ってきて、そして車で帰ってきたんですけど、かなりすごいスケジュールだったなというかね、バタバタして、講師で、こういう形で飛行機で行くのは初めて、伊丹から羽田までが1時間ほどというね、東京いうのは近いんだなというか、そういう気がしました。またこれから何回かそういう機会があると思うんですけども、いい経験になったなというか思いますね。体の負担も軽くなりますし、時間的に短いから、そういう面でものすごくいい経験だったと思います。何回か夜行バスでね、行き来してた、相当消耗するというか大変だったので、飛行機って楽だなと思いましたですね。今日は詩編の第一編ですね。これは先週太田さんから電話があって、そして聖書読んだらいい箇所ないでしょうかねっていう話で、その時にパッと心に導かれた箇所がこの詩編の一編だったのでね、今日ここを開いてみようかなと思いましてですね。一編一節、幸いなことよとね、本当に素晴らしい言葉ですよね。幸いなるかなと、イエス様も三条の水訓で、そういう言葉で何度も繰り返し話されましたけども、幸いなことよ。ね。本当に私たちが神様を信じて生きる、ね。人生というのは本当に幸せ色というかね、本当に、ハピネスというか、そういうこの人生であるということを教えられますね。で、神様もそのような、人生を生きることを人間に願っていらっしゃる。ね。しかし、この神様がわからないとですね、なかなか幸せということがわからないと思いますね。ある神学者が言いましたけども、人間の中にはですね、神様にしかですね、埋めることのできない心の空洞があると。ね。 本当そこがですね、満たされないとですね、本当の意味で、ああ幸せだなという気持ちになれない、ね。神様を知らなかったらですね、この悪者の張りごとに歩まず、ね、そういうふうに書いてありますけども、本当にこう、まあ、聖書で悪者っていうのは必ずしもこう、悪いことをする人ということの意味だけじゃないんですよね。この神様を神様と思わないというか、神様がわからないと人生は本当にですね、辛いものになりますよというね、そういうことだと思います。いろんなこう外側のですね、まあ衣食住というか、着るもの、食べるもの、住む家、ね、まあそういうことに気を奪われてですね、特にまあ今の時代のようにこう景気が悪いとですね、本当にこう辛い気持ちになると思います。しかしですね、こう、幸いなことよ。ね。それは2節3節にですね、内容が書いてありますね。誠にその人は、ね、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。ね。どういう人が幸いかというとですね、神様を知っている人。そして、神様のですね、この語られている、神様の手紙であるこの聖書からね、神様のですね、語りかけを、この、耳にしている人、その語りかけの中に生きている人ね、その人はですね、この、本当にまあ、幸せだと、ね。で、私もこう、19歳の時にのクリスマスイエス様を信じたわけですけどですね、それまで神様を知らなくて、そしてこう、いろんなこう、生き方の中にありましたけども、で神様信じてね、最初にこう、ものすごく口ずさんだのはですね、それはこのコーラス集ですね。ここに、まあ赤い歌集とかいろいろありますけども、あんなこう、コーラスに出ているね。それをですね、何かこう、心から喜びが溢れてね、そしてこう、家帰ってきて、ガソリンスタンド手伝ったり、配達したり、集金したりね、しているときもね、もうなんかこう、いつもなんか歌ってましたね。なんかこう、神様感謝しますね。そんな歌ですよね。何かこう心から次から次へとこの歌が溢れてね、まあその歌のコーラスの中に神様の教えがいっぱい、このありましたしね、詩編のこういう言葉をコーラスに直したあの歌集がね、たくさんありましてですね、本当にまあ素晴らしい何かこう人生がですね、新しく開けたという。そして、こう、イエス様を信じたときにですね、最初に買ったものがギターですよね。ギターを買ってですね、そして、このギターを習って、そして、この神様を賛美することができるようになった。ね。そして、こう、一つ一つね、曲を覚えていった。ね。そして、まあ、聖書に親しみ、ね。この聖書ももう何回も最初から終わりまで読みましたけども。で、聖書を読むときにね、こう、一つ一つの章にね、一箇所赤い線を引っ張ってね、何かこう、全部読んだという印というかね、で、こう、次開くとまた次の別の箇所が教えられて、で、またそこを日付書いたりね、教えられたことをちょこっとメモしたりですね、で何回も何回も。で、何回かしたら聖書がもう読めないぐらい汚くなるのでね、また次の聖書を買って、ね。こんな感じでですね、主の教えを喜びとし、ね。昼も夜もその教えを口ずさむ。ね。何か御言葉のね、なんかこう、プールのね、中でね、泳いでるような、そんなこう、生活でしたね。本当にこう、そしてまあ、そういう中でですね、まあ、やがてこう、牧師に導かれて、そしてこう、まあ、進学校で教えたりしてますけども。で、こう、最近はこう、iPod とかね、そういうのが便利なものができて、まあ、その中にこう、いろんな、先生の講義も入ったんですけど、宇田先生とか、牧田先生の講義とかね、いろいろ入っておりまして、自分の講義も、エリクソンの講義も入ってるわけですけども、このま数日間は、ま、牧田先生の、こう、ファンルーラーという、の、こう、講義の、ま、 ずっと iPod で、まあ、一日中聴いておりまして、まあ、24時間365日と、寝る時もね、そう、聴きながら寝るというか、まあ、本当にですね、まあ、蜜が滴る講義というかね、何かこう、聴いててですね、何遍も聴いてるんですけど、もっと聴きたい、もっと繰り返して聴きたいというね、何か御言葉の深みが教えられるというか、捉え方が教えられるというかね、何かこう、毎日こうガソリンスタンドの仕事をしたりね、配達したりいろいろしてるわけですよ。しながらずっと聞いてるわけですよね。だからなんか、体はこの仕事場にいるけれどもですね、心はね、何かこう、牧田先生のクラスルームで授業を一生懸命聞いているというね、まあそういう感じですね、なんか喜びに満たされる、教えられる。ね。で、こう、で、その人はですね、三節ね、そういう方を、まあ、私たちがそれぞれに、こう、しておるわけですけども、水路のそばに植わった木のようだと、ね、書いてある。ね。ある時にですね、この聖書の箇所からね、ある先生がこんなことを書いておりました。ね。ある地域にね、ものすごいこの大干ばつがね、襲ってきた。ね。雨が全く降らない。ね。だからですね、その植わってる木がですね、庭木とかいろんなものがね、どんどんどんどん枯れていってね、何かこう、死んだ木のようにね、葉っぱが黄色になりね、落ち、ね、木が倒れていくね。しかしですね、このその町の真ん中にある大きな木はね、本当にですね、そういう時にもですね、青々とですね、葉っぱをつけてね、しっかり立っていたんですね。それでですね、こう、なんでかなと言って調べたらですね、その木はですね、こう、ものすごい長い根を持っていてね、そして、その根をずっと調べていくとですね、この、かなり遠くの、距離にあるですね、この川までね、根が伸びていたというんですよね。だから、まあ、いたらその川からね、この大干ばつの時もね、水を吸い上げてね、この生き延びて、生き延びるだけじゃなしね、まだ青々とね、葉っぱをつけてね、この実を実らしていた。ね。本当にですね、この、クリスチャンって一体何だろうかと言うとね、それはですね、この、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、そういう、まあ、人間である。ね。周りの中ですね、大干ばつに襲われ、ね、今の時代のように不況に襲われ、ね、そしてもう、右往左往して仕事がない、ね。本当にですね、こう、もう、何か気が切り垂らされたに言うんですね、何かこう、おろおろ、まあ、してしまう、そういう時代の中でね、しかしですね、この、水路のそばった木のようにね、外側はね、本当に大変な状況にあるけどね、もう根がですね、この、聖書の中にね、伸びており、神様の中に、根がですね、張っているからね。だからそこからですね、命のね、水が流れてくる。ね。そしてですね、その葉が枯れないだけじゃない。ね。時が来ると実がなり。ね。そしてですね、本当にこの、祝福となることができる。だから、どんな大変な時にもね、この、まあ、幸福感がね、なくならない。幸いなことよとね、そのようにこの、呼ばれる。ね。そしてその人は何をしても栄える。ね。いつでも何をしてもということじゃなしにね、本当にこう、大変な時もある。まあ人生はですね、この四季のようだとね、春もあり、ね、夏もあり、秋もあり、冬もある。ね、本当にこう春ですね、綺麗な花が咲き、夏はですね、カンカンと日が照り、秋はですね、いろんなこう柿やですね、栗や実りがある。しかし冬にはですね、葉っぱが枯れてね、そしてこう雪が積もってね、死んだようになる。しかしですね、その木はですね、この、枯れ果ててしまわない。また春がなったら、ね、芽を出す。ね、葉っぱをつける。そして実りを、ね、もたらす。ね。そういうこの意味でですね、この、水路のそばった、そばに植わった木のようにね、私たちはキリストの中に根ざし、ね、キリストの中に根を張ってね、そして聖霊がそこにね、豊かに実りをですね、与えてくださるということですね。4節、5節、6節にもね、悪者はそれとは違う。風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。 本当にですね、何かこう根っこがないとね、何かこう軽いね、本当に不安定な人生になってしまう。で6節ね、誠に主は正しいものの道を知っておられるね。本当にですね、この神様が私たちに教えておられる道、それはね、この2節3節にあるね、この主の教えを喜びとし、昼も夜も口ずさむね、水路のそばに割った木のようにね、人生を構築してね、本当に外側のですね、この現実よりもね、この内側の現実ね、そしてこの私たちのどこからですね、この命の水を汲み上げているかという、その部分にものすごくこのね、配慮を気を使ってね、そこに信仰を働かせて生きている、そういうこの人生であるということですね。本当に、このそのようなね、この詩編一編にあるような人生をね、この歩んでいきたいと思いますね。今週もそのような祝福の中に歩んでいきたいと思いますね。じゃあ導かれるままにお祈りしましょう。